どうも、私がアニマルジャパンです。今回はカウテッドの、お便りを読むのとキャストとスタッフの紹介をする回です。ゲストをお呼びしてます。まずはピチカートミルクさんどうぞ。
どうも、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
続きまして浅沼さんです。どうぞ。
どうも、浅沼です。よろしくお願いします。
はい。ゴーさんがちょっとお仕事で今日は参加できないということなんで、この3人で行きたいと思います。
はい。
当時のね、カルテットの公式 X がまだ残ってるんですけど、
うん。
それを見てたら、
はい。
なんかクランクインが12月9日って書いてたんですよ。
う
ん。で、放送日って1月なんで、
うん。
初回放送のほぼ1ヶ月ぐらい前にクランクインしてるんですよ。
あ、期間がすごい短いですね。
うん。
うん。それで間に合うのって思ってたら、
うん、
12月29日、29に、
うん、
これから1話の最も長いシーンの撮影ですって書いてて、
うん。
うん。まだ1話撮ってんのと思って。
うん。
9日に、クランクイン言ってて、
うん、
29日にまだ1話撮ってるんかと思って、
うん、
っていうことはかなりまとめて撮ってるんかと、
お
5話か6話ぐらいまで一気に撮ってるんかなって思ったら、
うん、
なんか、もうちょっと先まで行ったらなんかまだ8話の台本が上がってないのでみたいなことが書いてあったんで、
いい、
ああでもすごいですね、自転車操業でやってたんですね。
自転車操業の意味。
自転車操業はいろんなところに金借りに行くやつだから。
まあ余裕がないような感じでやったんですけどね、スケジュール。
まあそれも全部予定通りなんでしょうけどね。そんな慌ただしく撮るんやと思って。
なんか昔のテレビのドラマみたいですよね。
ああ、まあそうですね。
本当にその放送日ギリギリまで編集やってますっていうやつありましたもんね。
ありましたね。
うん。1話放送した時にはまあ全部撮り終わってないとか、そういう感じですよね。
風が入ってます、
ね。うん、風が入ってます。
なんでさっきのままおらへんの？
そうそうそう。
今これなんで大丈夫って言ったからこっち向けたやろ。
なんかドタバタしてる感じがするんだけど。
ちょっと油断しました。ちょっと暑かったんで。油断しました。はい。
いつも暑いんだ。
1話、2話終わっ、放送終わった後でも全然最後まで終わってない状態なわけですかね。
最後までは終わらんでし
ょ。さすがに無理でしょ。
こんなもんですね。
うん。さだって、撮影が1ヶ月前から始まってんねんから、もう、
うん、
ほんまに撮って出して撮って出しての繰り返しでしょうけどね。
ああ。
うんうん、それで、もう、リハの段階から演者さんたちは全く台本開かなかったらしいですから。
うん。
全部頭に入ってるっていう。すごいなと思うんですよね、その辺もね。
うん、すごいですね。
さすが役者さんですね。
ねえ、役者に並んでよかったなと思います、
ね。そうだ、うん。絶対無理だ。
絶対無理やね。
僕は劇やってた頃、ほんまね、セリフ覚えるのすごい大変だったんですよ。
劇何
小学校の時の学芸会の時ですね。
それみんな体験してるし、セリフ量が違う。
うん。
めっちゃわかります。
大した演技もできんしな、あなたは。
うん、そうね。棒でしょうね。
巻き自体しね。
ね何言ってんの？もう一回言ってって言われてるでしょ？
いや、あの頃はそんなこと言われなかったんですけども。
いつからずれたんですか？
多分ね、はい、話聞いてると、うん、ピチさんは若い頃は頭良かったんじゃないかなって思い出したんですね、最近ね。
そうなんです
よ。あーってことは何かしらの衝撃が、学生を経た後に何か起きたんです
ね。何か起きたのか、もしくは、うん、生まれた時が一番頭良くて。
あー、どんどんどんどん。
そう、ベンジャミン・バトンみたいな。
もう、ピークが早かったんですよね。
早すぎでしょ。うん、ベンジャミン・バトンも最後はどうなるんだって。
今、どんどん幼児化していってんじゃないかな、ピチさん。
そうですね。で、最終的に赤ちゃんになっちゃう、
ね。赤ちゃんになっちゃう、
ね。うん、話ですよね。
はい。
はい。そんな話を今日はしていきたいと思います。
はい。
それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサガスキー。 この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
どうもです。
ね、お便りを読んでいきますが、うん、まあ一応これチャット欄に貼りましょうかね。
あ、お願いします。
おはようございます。
まずは日暮さんからいただきました。カルテット連行まとめ会メールです。カルテット及び連行面白かったです。サスペンス要素はちょうど良かったのですが、恋愛をもっと強めの方が好みでした。
うん、
あ、恋愛の方がお好き
だ、ね、多めの方が。
なるほど。
僕は恋愛をあんまり好きじゃないんで、
うん、
あの、なるべく少なくしてほしかったんやけど、
うん、
うん、
やっぱり恋愛ドラマが好きな方もいらっしゃいますからね。まあ、いや、だから僕は、そっち好きですもんね。
まあ、ですけど、今回サスペンスと聞いてますから。ね、何でも
わかりますけども。
はい。
用意しすぎましたから、ね。
サスペンスでの用意でスタンプで言ってましたから。ま
あ、サスペンス要素もあるぐらいの感じで進めてもらったと思いますけどね。
うん、うん。
僕らはそれしか考えてなかったけど。
そうですよ。
はい。ゆり展開は、なると思っていたのではなく、なってほしいという願望がお互いにあったのでしょう。ね、ピチさん。
ああ、ですね。
うん。
うん。何か起こらんとね、ほんと。
え？
で、これぐらいことが起こってくれんと困るなと思ってたんで。
じゃあ、そういうこと言ってるじゃないでしょ、これは。
はい。
より展開になるって言ってるんじゃなくて、はい、より展開になってくれたら嬉しいなぐらいの、
そうですね。
ことを予想してはったんです。
うん、はい。
ね、ピチさんって言ってるんやから。
そう。
はい。
これはそうですねでいいんです。
そうですね。
うん。
でもピチさんはそうじゃなかったってことでしょ。
いい。
ゆり展開ぐらい怒ってくれよって思ってたんで
しょ。うん。何か怒ってくれよっていう意味で言ったんですね、じゃあ。
はい。
途中からピチさんと同じように怒られている感覚になっていましたと。
うん。
まあまあそうですね。あの、ピチさんを怒ると同じように日暮さんに向かっても怒ってることになっちゃったんで。
うん。
そうですね。途中あの報告が一緒だったんで。
そうでしたね。
うん。
はい。すべてのお便りを読んでいただきありがとうございました。こういう機会がないと一生見なかったと思うので感謝しています。長文だ、長文乱文失礼しましたと。ありがとうございます。
はい。あります。
ありがとうございます。
ああ、そうですね。僕も進めてもらわなかった結果、多分見なかったですね。
そうですね。そうですね。
うん。うん、見始めた時も言ってたけど、あのキャストさんたちを、最初、うん、あの放送当時はそんなに僕魅力的に思ってなかったんで。
へ
え。うん。松高子は良かったんですけど、
うん、
後の人たちはそんなに好きでもなかったんですよ。
ほうほうほう。
ああ、そうすか。
うん。で、後に、違う、今回いろいろ上げていきますけど、違う作品を見て、うん、あ、この人意外と演技うまいなとか、意外と可愛いなとかいうのが出てきて、好きになっていきましたけど、
うん。
この2017年当時はそうでもなかったですね。で、あの当時見なかったんで、今回進めてもらわなかったら多分僕も一生見なかったと思うんで。
そうですね。うん、
はい。よかったと思います。
はい。
続いて、いつも楽しく拝聴しております。ナス味噌炒めです。カルテット会お疲れ様でした。これ、ナス味噌炒めさんが最初進めてくれたんだと思います。
はいはい。
うん。進めた一人として殺人など起こらず、いろいろ勘違いさせてしまったかなと心配しつつ、一緒に楽しめて嬉しかったです。このドラマは最後まで見て登場人物の人となりが分かった上でもう一度見直すのが一番楽しめると思います。まあ、確かにそうですね。
うん、
僕も2週目の方が楽しめた気がしますわ。
うん。
浅沼さんは当時1回見ただけでしょ？あの最初は。
そうですね。
うん。で、今回その、出てもらうということでもう1回見直してもらった感じですよね。
そうですね。はい。うん、
だから多分2回目、いやさが聞いた上でもう一回見直したら、さらに気づくところも多かったと思うんですね。
多分それがあったから、
うん、
その、各個人の心模様とか、うん、移り変わりっていうのは、整理してみれたのから、
うん、
うん、すごい良かったです。やっぱ僕も2周目の方がより楽しめたっていうのがあるんですけど、
うん、
1周目も2周目も、うん、やっぱ最終話でもやっとしちゃったんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、もうちょっとあと2、3話欲しいなっていう欲張りな気持ちがすごい出たなっていうのが、まあその分良かったんでしょうね、このドラマが。
うん、2、3話、あと何が足して欲しかったですか？
ゆり展開ですかね。
ありがとうございます。
ありがとうございますって。あ、でも、2、3話あっても多分しっくりこないですね。あの終わり方があるから、
うん、
やっぱりあのまま、あの、続くよっていうのを持たせて終わらすのはありなんですけど、
うん、
あの結末を変えて、まあその後のカルテットっていうところで整理したりとか、まあやっぱ、ドンギツネの、何かもう一つ変化があってほしかったですよね。
ドンギツネよね。
あれがどうしてももやっとするんですよ。最終的には海外のセレブ捕まえて人生楽勝でしたって言うけど、なんかあの子のねじ曲がるところの発端があるはずなんだよなと思って、そこ深掘りしてほしかったなと思いましたね。
ああ、なるほどね。
うん、
まあ、あの子は、つかみどころがないところがいいんかもしれんけどね。
まあ、そういう意味では、もう役割果たしてますけどね。う
ん、何かきっかけ作られてしまうと、ちょっと、あのキャラの魅力がちょっと減っちゃうかもしれんから。
うん、謎のままの方がいいかもしれないかな。
かもしれないね。
そう言われると、
はい。怪しいだけ怪しまさしといてですね。
ねえ、まんまと引っかかりましたもんね。
本当ね、うん。
ちなみに、ピッチさんは、
はい。
10話まで僕らが撮り終わった後、もう一回見ました。
いや、見てないです。
ですよね。だからあなたは2週目の楽しみを知らないんですよね。
でも1話1話は2回見てたんで。
だから全部、結末知った上で1話から見たら面白いって言ってるの、今。
あ、なるほどですね、
はい。怒られた。
いや、毎回見直さへんから、あなたは。やれと言わへんかったら、うん、絶対にせえへんので。指示待ち人間ですから、あんた。
あ、味ですよね。それも味です。
まあ、どうせ見ひんやろなって思って聞きましたけど。うん、
はい、
はい、自分の意見としては、マキはギフを殺していないと思います。
うん、おろろ
ろ。9話でみんなに信じてほしいと言った時点で、戸籍以外は何もやっていないんだなと思います。
うん、
僕もここは引っかかりましたけどね。信じてほしいの言葉がね。うん、
ははははは
それを聞いた三人も、マキのことを信じて疑わなかったからこそ、待っていたし、迎えに行ったんだと思います。
うん、
コンサートの選曲は、世間に対するマキなりのちょっとした仕返しだと思います。
うん、
本来マキは、交通事故の被害者で、母を亡くした上に、最後は加害者の賠償を終わらせるために戸籍を買って別人になった。さらに、その後の人生に、その後の人生を怯えながら生きてきたのに、警察や世間や週刊誌からいろいろな疑いをかけられる。警察で殺人の疑いは晴れても、ドアに落書きをされて世間には白い目で見られる。それでも、文句や反論を一切言わずに生きてきたマキの世間へのちょっとした仕返しがあの選曲なんだと思います。
うん、
深いですね。
いいですね。
はあ、なるほどね。
あの選曲でまた世間を、あの選曲でまた世間はいろいろ考察したり疑ったりして無駄な時間を使うと思うとチケットも売れたと思うのでマキがそれがマキナリの仕返しです。今までの黙って耐えた人生から信じる仲間ができて、最後に鬱憤が溢れた。それに気づいたスズメも、マキさん悪い人だな、と確信したという意味だと思っています。なるほどね。
うん、
これはね、そうですね。
単純やな。
あー、そうね。これはね、うん、うまいね。
うまいね。
うまい
ね。
そうね、仕返しか。はははは
じゃあ、こっちに乗ると。
乗ります。
乗っちゃった。
うん、
あなたは、一貫して巻き疑ってきて、ほらね、っていう感じだったでしょ。
いや、これはちょっとね、ここまで説得力あったらね、そうかと思いますね。
そうですか。
うん。
浅沼さんはどう思います？
そうですね。やっぱ9話のあのセリフすごい引っかかるのは本当にわかるなと思って、
ね。ああ、そうそうですね。
うん、信じてほしいって涙流れにって言ったら、やっぱ殺してないんだろうなって思うし、
うん。
うん、で、やっぱ選曲がそのマキエの仕返しというか、うん、あの人もともとなんかすごい強いなと思ったんですよ。
うん、
まあ、苛烈な人生を送ってるし、でもやっぱりその、あとじゃないですか、着ぐるみじゃないや、コスプレして演奏するっつって、最終的に当てぶりになった時に、うん、みんなもうやる必要ないよっつってるけど、一人だけ絶対やりましょうっていう、ような、
うん、
結構強い情勢だなっていう印象があったから、
うん、
そういう人が泣いて、信じてほしいって懇願したってことは、やっぱ殺してないっていうのも、もうすごい納得しちゃいましたね、今、話聞いて。
まあだから、そういう意味で、その考察によりどっちとも取れるっていう終わり方だと思うんですよ、あれはね。
うん。
うん、
殺したと思う人もおるし、殺しないと思う人もいてるし。
そうね。これ民家って僕ずっともう疑ってますからね。確かにね。
いや、もちろん、この、これ、ナス味噌炒めさんのこの考察は確かにそうやなと思いますけど、僕はそれでもやっぱり最後は殺したんだと思いますね。
うん。
うん。あの、溢れたっていうのは、
うん。
結局あの、脚本家は最後に、視聴者をどうしても裏切りたいんですよ。
うん。
だから9話で、このドラマは何も起こらない。それを楽しむんだっていうのを言わせてるんですよね。あの DVD、おもんない DVD 言わせてね。
はいはいはい、はい。
だからもうこのドラマは何も起こらないんだって見せといて、最後にちょこっとだけ、あ、実はマキ殺してたんだっていうオチ。
うん。
をつけたかったんだな。って僕は思うんで、
うん、
で、途中でも言ったと思うんですけど、このドラマって細かい辻褄どうでもいいんですよ。だから信じてほしい言
う
て涙ながらに言うけど、やっぱり嘘つきだったんですよ、マキは。
ああ、そうか。嘘つきもテーマはテーマですもんね。
はい。それをずーっと抱えてきて、最後の最後に、あの選曲に入れて、気づいた人は気づくかもしれんけど、証拠はないんやし、もう自分は、これ以上罰せられることもない。
うん、
っていう意味で、ちょこっとだけ溢れさせたっていうね。真実を。
ああ、これ殺しましたね。
何やねん。
早いな。
自分なさすぎるやろ。
もう芯がねえんだな。踊らされてるな、ずっと。
上書き、上書きをね。
いいとこですよ。ピチさんの。
すでにアップデート、アップデートですから、
ね、違いますよ。デリート、デリートですよ。
デリート。
うん。あなたはデリートです、今のは。
うん。いや、だから、どっちとも取れていいと思うんですよ。
うん。
答えは、うん、正解はないと思うんでね。
うん。
ナス味噌炒めさんのこれも最もやと思うし、ただ僕はやっぱり違うなと。僕の殺したというのも間違えてないと思ってるし、
うん、
それぞれの正解があっていいと思うんですけどね。で、追加で小ネタ。これは嫁が当時見ていて気づいたのですが、マキがいなくなった時にサポートで入った人は松本まりかさんですが、彼女とは考え方が合わなかった。それは彼女は FF10 のリュックの声優で、カルテットはドラクエ派だから合わない。そんな誰も気づかない小ネタがこのドラマにはいろいろあるのかもしれません。
これはマジですかね。
すげえな。
うん、これすごい。
確かに説得力があるんですけど。
たまたまの可能性の方がでかいんですけど、
うん、
ただそのそれに気づいた奥さんがすごいと思うんですよね。その
そう
合ってる合ってないに関わらず、あ、リュックの声やってた子や、だからドラクエ派のこの人たちとは合わないんだっていうところに気づいたっていうのがすげえなと思う。
そうですね。うん、僕もリュックの線は分かったんですけど、ドラクエと合わないっていう、その、この思考にはいかんですね。
そこまで行ったのに。
あいや、これは、でも非常に面白いですね、これね。
もう、すごいですね。こういう嫁さんいいっすよね。
今、マジモード入っとったじゃないですか。
いやなんか、かゆいところに手届くなと思いながら。
そうですね、うん。なんか自分が考えもせへんことを言ってくれたら、すげえ、なんか嬉しいですよね、
こ
んな
の。そう、しかも、その、声優でこういう考察してくれるって、もうめちゃくちゃ、趣味合うなぁと思いますね。
なるほど、なるほど。
うん。羨ましい。
はい。そう。気づくべきだった。
また惜しかったですね。
無理ですよ。
かすりましたね。
はい、リュックは分かったんですよ、すぐ。
それは、うん、みんなが言ってるからね。はい。電光向けではありませんが、その他の、坂本雄二作品も楽しく、特にそれでも生きていくは個人的にはカルテットと1、2を争う作品なので機会があればぜひ見てください。心がやられますが、うん、だらだらと長文失礼しました。これからも楽しみにしておりますと。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
さっきこのそれでも生きていくなんですけど、前も勧めてもらったと思うんですけど、
うん、
今アマプラにもネットフリーもないんですよ。
うんうんうん。
だから、ちょっと覚えといて、もし見つけて、どっちかに入ってきたら見たいなと思いますね。
うん。
うん。
まあ、他にも坂本雄二作品はいろいろありますんで、ちょっと注目していこうかなと。
うん。
うん。まあ、その辺の話は最後の方にまた話しますんで。
はい。
あと、なすみそいためさんが追加ということで。
うん。
すいません。カルテット界で長々書いた上に追加です。防犯のカラーボールは地面に投げるものです。
あらま。
あれは人の体に当てても割れないことが多いので、地面の硬いところに投げて割れて飛び散った液を犯人の足にかかるようにと教えられます。
はい。
なんか気になったので追加しておきましたと。
なるほど。ナイス補填ですね。
ああ、そう。あれ犯人当てるもんだと思ってましたわ。
俺もそう思ってました。
っていうか、あれが考え出された時は、背中にぶつけるとか言ってたと思うね。
うん、なんかそんなの聞いたことある気がするんだよな。
その実践を見たような記憶もあるんですよ。
見たことある。うん。うん、その、こういう時はこうやって使うんですっていうのをテレビとかで見た気がするんで、最初はそうやったんやろうけど、
うん、
確かに割れない場合がありますよね。跳ね返ったりね。
あと、要は割れやすくしちゃうと、何かの振動で割れちゃったら、塗料落ちにくいから、うん、で、硬くしたっていうのを聞いたことあるかもしれない。
はいはいはい。握った時に割れちゃう可能性もあるから、
ね。そうそうそうそうそうそう、そう、うん。
あ、水風船のボールみたい。
いや、もう、みんな興奮してるから。
そうそうそう。灰を投げな思ってギュッと掴んだらパシーンって割れる可能性
があ
る
から。あーってなっちゃうじゃないですか。
うん、だから、硬めにして、で、地面にぶつけたら、まあ割れますわね。で、その方が足にかかる確率高いから、っていうか、うん、浅沼さんも言ってたけど、コントロールの問題で当たらない可能性が高いし、避けられる可能性も高いけど、
うん、
足元に投げたら避けようがないですもんね、
うんうんうん
う
ん。
そういう意味では、あれが正解だっていうのはなるほどなと思いましたね。
確かにそう、俺二十歳ぐらいの時にコンビニでバイトした時、教わった気もしないでもないですね。
足元に
投げる。
使ったことないですか、
うん、あ、さすがにないです、ないです。
うん。なんなんそれ。
そういう機会あったかな、思って。
大丈夫。
あるんじゃなくて、なんか処理しろよ、それ、最後。
そう。そう。なんか、もっと、なんか、返してほしかった。
平和だったんですね。
そうですね。
うん。あれ、遊び使った方がやっぱ怒られるんですか
当たり前。うん、怒られるでしょ。考えてくださいね。それで怒んない店長頭おかしいでしょ。いや、今日もやってるねって言わないでしょ。すげえ受けたけど、はい。
はい。ここから、ハッシュタグいきます。
うん、
まずは、エクセルショーさんからいただきました。
はい。
カルテット連行、全10話お疲れ様でした。今回は、配信と同じペースで話を進めて見ていきましたので、アニさん、ピッチさんの考察、リスナーさんの予想も毎回楽しみでした。今後も連行会楽しみにしています。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、こういうの。こういうのが欲しい。
そう。
はいはいはい。
これがほんまに嬉しいんですよ。
う
うん、そうですね。
っていうか、こういうのが少ないんですよ。
特にですね、少なかったですね。
買いないわって感じ。いや、まあ、確かに、ね、ついていけなかった場合、いつまでやっとんねんってなりますからね。だって今年入ってずっとカルテットやってるんですよ。
そうです。
もうさすがに4ヶ月、5ヶ月近くやってたら、そら怒られるわなって話じゃないけど、一緒に楽しんでくれたら、うん、多分めちゃめちゃ楽しいはずなんですよ。この連行シリーズっていうのは。
うんうん。
はい。だから、モチベーションを保つためにも、面白かったら面白かったと言ってほしいですね。
思いっきり本音出ましたね。
それを、うん、それを言ってくれないと拗ねちゃいますんで、僕は。
う
ん
う
ん、
ああ、でもこの一つの投稿はめちゃくちゃ嬉しいのは、やっぱ配信者の立場だと本当にありますね。
そうそうそうそう。
うん。
そうでなくても、再生数はどんどん減っていったんで。
わお。
アニツーは4桁いくんですけど、カルテットは3桁で収まっちゃうんで。
すげえな、4桁すげえな。
これがね、やっぱり心苦しいんですよね。その、アニツーは聞くけど、カルテット聞かへんっていう人は、半分聞けないわけですからね、その分ね。
まあ、胴裏の話ですけどね。
うん、はい。まあだから連行やるときはちょっといろいろ考えなかった何を選ぶかというのもね。
そうですね。
うん。うん、
はい。じゃあピチさんトヘロさんの分読んでください。
はい、トヘロさんからいただきました。カルテット連行お疲れ様でございます。一度は視聴したはずなのにほぼ記憶がなくて新鮮な気持ちで楽しめたのは、初見の時は次の展開を期待しすぎてて。最終回でさーっと引いてった客観状態だったので、観客ね。最終回でさーっと引いてった。
だからもう頭入んなくなった。
最終回でさーっと引いてった観客状態だったのかな。エップさんが進めた映画の楽しみ方の説明が全てを物語っているのはすごく納得しました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これは謝ってください、トゲルさんに。
ちょっと、難しかったですね。
コメント用事です、これ。
はい。
まあ、最終回でさーっと引いていった観客。やっぱみんなそうなんですかね。
うん。
僕はそうでもなかったんですね。最終回そんなに引かなかったんで。
うん。ああ、そう、こら辺はやっぱり何かあるんじゃないかとか、サスペンス寄りで見てると、サーッと引いてしまったっていうのはなんとなくわかる気がしないでもないかなと。
うん。
いや、物語として、まあこういう終わり方もありだよねっていう肯定派の人は引かなかったんだろうなっていうのがあるんで、ちょうどその半々って感じだから、ほんと最終回のあそこの観客状態っていうのは、この物語にとっては、ある種評価もそんな感じなんじゃないですか。半々だと思いますよ。
トエロさんも、何か大きいことが起こってくれっていうのを思いつつ見てたんじゃないですかね。
そうでしょうね。多分、まあ、初見の時、次の展開を期待してたっていうであれば、ある程度なんか大どんでん返しがあったりとか、やっぱそういったのが期待されてたんじゃないかなと思いますけど。
うん、そうですね。
うん。
まあ、逆の意味で裏切られたってことですけどね、僕ら、ね、
そういうことですね。
だから別府の、映画が、こういうのは何も起こらないのを楽しむ映画ですよって言ったのが、ドラマの内容をそのまま言ってたっていう。
うん。
あれでも、俺うまいこと言ったなとは思って
ます、ね。しがちさんですね。うん、まあまあ。
今初めてトヘロさんが褒めてくれたけど、みんなそれを思ってたの？あれ、浅沼さん思ってました？
ん？何ですか？
ベップさんが、
何？ DVD の時。
うん、エイリアンバーサス、なんかみたいな、はいはい。あれを見て、何も起こらないのを楽しむ映画なんですよって言ったときに、このドラマのことだって思いました。
はい、ああ、そこまで思ってなかったです。僕は普通に楽しんじゃったんで。
じゃあ、言ってくださいよ。
え、どういうこと？
あの時の兄さん、すごいなって。
あ、じゃあもう一回振ってもらっていいですか？
あれどう思いました？あの時。
い やあん時の絵さんほんとすごくて僕ほんとにびっくりしちゃっていいですか。
でしょ。
そう。わがままでしょ。もうそのまま行こうとしてんだ。
僕はその時言いましたよね。褒めましたよね。
褒めた、まあまあそうですね。あなたも、うん、あーってなりましたからね。
いやだって、うん、ピチさんの場合はもうワンちゃんと同じですもん。なんか。すぐ、ははは、言っちゃうでしょ
毎回、毎回。
毎回、毎回。あ、これやあ、こっちだとか言って、あ、マキが怪しい。あ、違うわって。
じゃあ、まあ、その、ね、うん、その何も怒られることが、この楽しみやっていうのは、ほんま納得したんで、僕は。一番納得したとこかもしれないですね。
あそうなのかな。
やられたって感じでしたね。
うん。
まあまあ、そうですか。それを思わせといての最終回のマキの、うん、溢れちゃったのかな、で、やってたんかいっていう。
うん、あ、そこもか。
そうそう。結局起こすんかいみたいな。話、
ね。
ああ、はいはい。
そうね。
最後まで裏切り続けた脚本家だったんだなっていうところでしょ。うん、
ああ、そこまででやっぱりおおと思いますね。
はい。
うん。すごいですね。
言いましたけどね、これ。先あんま伝わってなかったんですね。
いや、すごいですね。
はい、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、ワトさんが、はい、カルテットのメインキャストについて、個人的に思い入れのある作品、出演作品を、挙げてみますということで、出演者ごとにいろいろ挙げていってくれてるんですけど、これはその都度読んでいきたいと思いますんで。
はい。
うん、
じゃあ、こっから、キャスト話ちょっと行きましょうか。
はいはい。
一人一人行きます。まずは、マキマキ、後のサオトメマキですね。
うん。
演じてたのが松たか子さん。
う
ん。これ松たか子さんについて、ワットさんは、宮部みゆき原作のアニメ映画、ブレイブストーリー。主人公の少年役を好演。
う
ん。あと、岩井俊二監督、ラストレター。初恋の人、格好福山雅治と再会するヒロイン役。ちなみに夫役は庵野秀明。
うんうん
うん。
なるほど。
すごい。
ブレイブストーリーは僕ね気になってたけど見たことないんですよ。
うん。
そのこの映画自体は結構話題になりましたよね。
うん。
この名前は聞いたことありますね。
うん。
名前はぐらい。
はい。結構これゲームにはなってないだっけ。
なったんちゃう？
なんか、すごいブレスオブファイアに似てんなと思いながら、横目で見てた感じがしますけど。
うん、間違えてたらあれやんけど、ゲド戦記と時期被ってなかったかな？
あー、なんかそこら辺でやってた気もしないでもないけど。
うん。ゲド戦記がいまいちで、こっちの方がなんかいいやん的な、
うん、
話もあったような気もすんねんけど。
うん。
映画。
あ、同じだ。同じ。
同じ？
2006 年。
ああ、ほら。その分、ブレイブストーリーの評価が上がったような気がするんですよね。
うん。うん、
で、まあ、宮部みゆき原作だということで、こっちのね、小説も読んでみたかったんですけどね。実は宮部みゆき知ってるでしょ。
宮部みゆきさんね。
はい。
うん、
頑張ってます
よ
ね。
いや、俺らの倍以上頑張ってます。
なんか、関わりありましたっけ？
関わりはないと、イヤサガでは一切取り上げてないけど。
あ、めちゃわからんすよ。
あ、じゃあ、有名ところで言うと、
うん、
模倣犯。
はい。結構有名
です
よ、ね。俺、中井くんが、映画やってたと思うん
ですよ。はいはいはいはい、
はい。うん。あと、ま、火車とか。クロスファイヤーとか。
カシャですね。
うん。あ、カシャだ。
はい。
うん。これはピチさんに分かりやすいように。
ひぐるまと書いてカシャね。
そうです。
読み間違えじゃないですか。
うん、そうですね。恥ずかしいです。
模倣犯はね、小説僕読んだことあって、映画見てみたんやけど、映画の、もう、まあまあうまいこと、映像化してたんですけど、
うん、
最後の方のオチの中井くん、あ、言っちゃわかんのか。 言っちゃあかんねんけど、最後の方のオチの映像がすげえ笑ってしもて、笑ったらあかんシーンで笑ってしもて、これなんやねんって思っちゃったっていう、なんかそこで台無しになった気がするんで、そのイメージがすごい強かったですね。
ああ、はいはい。
うん。はい。まあ、宮部みゆきを、まあ、そんなには触れてないな、読んだ作品少ないけど。
うん、
うん、うん。ブレイブストーリーはいつかちょっと見てみたいですね。
うん。
あと、ラストレター。岩井俊二監督、ラストレターって俺なんか、
うん。
見たことはないな。ラブレターもあったでしょ、確か岩井俊二って。
ああ、なんかそれの、どっちかが、
そうそう。中山美穂が出てるラブレターってあったと思うんですよね。
うん。
それと、被っちゃうんですよね。
あ、でも最近じゃ最近なんですね、ラストレターね。
へ
ぇー。もう2020年って書いてある。
あ、ほんま最近なんやな。
最近だ。僕、まあ、次出るかもしれないですけど、うん、松坂子って言ったら告白のイメージなんですよね。
あ
ー、
はいはいはい、わかる。はいはいはい。
すげえな、この人と思ったのは告白なんですよね。
そうですね。
あれは。
ただまあ、最後若干笑っちゃうときある。
そうそうそう。同じ、さっきの中井くんと同じ意味で笑っちゃう。
そうなんです。異空間に迷い込んだのってやつが出てくるんで。
はい。なるほどね。
うん。
僕が挙げた、あ、っていうかその前に、松たか子さんといえば、
はい。
まあ芸能ファミリーじゃないですか。
うん、まあもちろん。
うん。ピーさんお父さん知ってますね。
あ、知ってますよ。松じゃないんですよね。名前違いますもんね、あれ。
うん。
ね、顔わかるんですよ。顔が長くて眉毛が太くて。
顔が長い。
松、え、なんたら光太郎じゃなくて。
あー、ちけえな。
うん、惜しい。
ですよね。
うん。
光太郎合ってます?
合ってない。
合ってない。
でも惜しい。
太郎。
うん?違う方ばっかり言ってる。
芝太郎。違うね。
うん、
違うね。
違うね。もういいや、松本幸四郎ね。
はい、そうです。
松本幸四郎、はい、はい。
現在名前違いますけど、ね。
九代目松本幸四郎で、今は二代目松本白鸚さんですね。
うん。
もう、まあ、有名な方でじゃないですか。
はいはいはい。
そうですよ。あの、王様のレストランに出てましたからね。
そうそうそう。あれで知りましたけどね、
う
ん、俺はね。
僕もそうです。
うん。で、お兄ちゃん、有名でしょ?
うん。
お兄ちゃんもね、あの、芸能一家ですね。
そりゃそうでしょよ。お兄ちゃんなんだから。
松本。
うん。
松本。
うん。
高尾。
松本高尾。
高尾から取るなよ、これ。
お兄ちゃんもお父さんにすぐ顔似てんですよ。
お兄ちゃんは、ね、七代目、市川染五郎ですね。
うん。
全然ダメじゃない。
で、今はお父さんの名前継いで、10代目松本幸四郎になってますね。
うん、そうなんです。
はい。
で、本物の夫さんはギタリストの佐橋義之さんって方ですね。
うん。
はい。で、はとこに市川海老蔵がいますね。
そうなんですか?
はい。今の13代目市川團十郎ですけど、
は
とこらしいですね。
あら、まあ。
うん。まあだから、あの辺の歌舞伎ファミリーってことですよ。で、なぜ松なのかっていう一人だけ。
あ、そう、そうなんですね。
あれは、なんか、母方の、なんかおばあさんが、うん、日本舞踊かなんかで松流みたいな、流払ったらしくて、そっからもらったらしいですよ。で、この松たか子さん、さっき浅沼さん言いました、告白の映画。これ当たり役でしたね。
そうですね。
まあ、原作がめちゃめちゃ面白いですからね。
うん。
告白。
あの、怖いやつですよね。
まあ、
いじめのやつですね。
サスペンスっちゃサスペンス。
うん、うん、うん。
いじめのやつと言ってもまたちょっとちゃうねんけど。うん、まあまあ、めっちゃおもろいやつですよ。
うん。
うん。もう、ピザも完全に忘れてると思いますけど。
いや、これ僕は見ましたから。
見たのに忘れてるでしょ?
うん。
覚えて
る?いじめのやつですもんね、言ってる限りは。もうダメですよ、あなた。もっと、もっともっといろいろありますよ、この。
そう、発端は一応それですけど。
ですけどね。
はいはいはい。
いじめというか、まあ言っちゃあれですね。見てください、皆さん。これめっちゃおもろいですから。うん。
うん。これは、頭空っぽで見た方が絶対いいです。
はい。
はい。
小説の方がまたいいです。
できれば小説の方がいいと思います。う
ん、映画は一部だけなんで、
え、
この後二部三部と続きますから。
うん。あれが続くんですか？
もちろん続きますよ。
おー。
あ、途中ですからね、あれ。
うん。
そうなんですね。
てか最初と最後をやってる感じかな。
うん。あ、ほうほうほう。
あと、アナと雪の女王の、主演、エルサやってますね。
そうですね。
はい。
歌うまかった。
はい。
うん。
あと、
でもうん。
一番最初に認識したのは多分僕、ロングバケーションですね。
もちろん。
ロンバケで、うん、主演じゃない方で出てて、
うん。
で、そっから、ラブジェネのヒロインになってるんですよ。
だから、下克上ですよ。
そう。1年後にヒロインになって、キムタクと、キスしちゃうっていうね。
そうです。うん、大出世ですよ。
大出世しましたね。
もう、初めもなんかいい役どころなんですよ。ロンバケだって。
ロンバケ
だって。要は、憧れのピアノの先生ですから。
はいはいはい。
役どころは。キムタクとちょっとニアミスあるぐらいですから。
はい。
そっから次、がっつりですからね。
がっつり行きましたね。
うん、がっつり行きました。びっくりしました。
はい。
はい。
あと、大河ドラマの、秀吉で、出てるんですけど、
うん。
こっちではね、松たか子さんね、淀役してるんですよ。
ほら。
あらら。
だから、この時を、淀、まあ、淀君とは呼ばれてないですけど、淀殿をやってたみたいですね。
ほうほうほうほうほう。
はい。あと、これも月9ですね、ヒーロー。
これ、
はい。あ、キムタクのやつですね。
うん、はい、もう、キムタクとニコイチなんですよ。
そうですね。
うん。面白かったなぁ、ヒーローは。
ドラマがめちゃめちゃ面白かったですからね。
面白かったっす。
はい、劇版もめちゃ良かったんで、すげえ印象に残ってますよね、これ。
ちょい役じゃないですけど、マスタコさんも出てましたもんね。
はい。
うん、
あ、結構ヒロインだったと思いますよ。
ヒロ、あ、そうか、2個目か、それ。
うん。
あ、劇場版2個ありましたね。
あ、そうでしたっけ。テレビシリーズはずっとヒロインだったと思いますよ。
そう、第2シーズンで、うん、ヒロインじゃなくなったじゃないですか。
あ、そうでしたっけ。
そうそうそう。
あ、そっかそっか、そうでしたね。
そう。そうそうそう。で、ドラマでもちょい役、あ、映画でもちょい役出てた気がするんだよな。
はいはいはい。
うん。
あと、僕、ちょっと前に見た、ノーサイドゲームっていうドラマがありまして。
うん。
これ、主役がね、大泉洋なんですけど、それの奥さんとして、うん、出てましたね。はい。
そうだったんだ。
はい。あと、これ前ピッチさんも見たって言ったスイッチね。
はい。
はい。一回もんの、ドラマでしたけど、これもすげえ良かったですね。
う
ん、
そうですね。
あと、僕ちょっと前に見てめっちゃおもろかったって言った、大豆田とわ子と三人の元夫。
ああ、
これね。
見ました。
いやー、ね、見たいんですけど。
今、アマプラあるはずよ。
あるんですよ。うん、もともとその封切りがそのカルテットの後じゃないですか。
はい。
大豆田さんは。
はい。
で、東京ゼロさんの角ちゃんも出てるし。
うん。
キャストすごい興味あったんですけど、なんかね、うん、踏み入れられなかったんですよ。
いや、これは食わず嫌いせず、うん、絶対見た方が
いい。っていう話ですよね。
うん。
だから、見ます。
はい。じゃ宿題行こう。追加ですよ。
ああ、また増えたの、
ね。
僕は、最後まで見終わった上で、カルテットと比べたら、大豆田の方が好きかもしれん。
すげえな
ぐらい。
マジっすか？
はい。サスペンス要素はほぼないです。
ああ、コメディ？
コメディであり、
うん、
深いですね。まあまあ。
ああ。やっぱ食わず嫌いダメっすね。
うん、最後まで見たら、ああ、ようできてるわって思いましたね。
ああ、ちょっと見よう。うん。わ、うん、かりました。
はい。で、松さん歌もヒットさせてまして。
うん、はい。
明日春が来たら。
そうなんですね。
これ、
デビューですよね、
うん。僕が第1回曲バトルで買った曲ですよね。
うん。うん、
あ、第1回でしたっけこれ。
第1回。テーマが春でしたから、第1回が。
はいはいはい。
で買った曲なんですけど、これ調べてびっくりしましたけど、うん、この曲作詞、松本裕二さんなんですよ。この時からつながりあったんですよね。
うん、
あ、ごめんなさい、坂本裕二さんね。坂本裕二さんもつながりあったんですよ。
お、あ、そっか。
脚本家ね。
うん、うん、ああ、はいはい。
うん。が書いてるんですよね。
はへえ。
はへえ。
なか気が抜けた。でも、この当時で、その、マッサゴさんが CD デビューするっつって、
うん、
で、脚本家の人が作詞するって、なかなかないっすよね。
そうですよね。
うん。
で、こっからドラマの脚本、坂本さんのドラマに、あの、松さんが出るって、だいぶ経ってからですから
ね。うん、そうですね。
うん。そう考えると、この組み合わせってすげえ意外だったんですよね、最初はね。
うん、だって98年とかでしたっけ？明日春が来たらって。
そんなもんかな。
ぐらいっすよね。あそこら辺なんかアイドルとか女優さんが CD 出すのが流行ってたから、それで出たなと思って。で、そうそう、当時そんなに良くなかったんですけど、
うん、
10年後ぐらいに聞いたときに、あ、意外といい曲かもしれないって、やっと素直に認められたというか。
あ、そう。はい、俺最初から、え、これすげえって思いましたよ、最初。
うん。
もう CD 借りてきましたもん、すぐ。
ああ、そうなんだ、うん。兄さんが CD 借りに行くって相当だ、ね、
相当ですよ。
うん。カラオケで歌いたいか、もしくは本当にいい曲じゃないといかないですから、
ね。うん、この曲、うまい上に可愛いと思って。
ああ、そう、それを素直に受け止められたのが10年後なんだな。うん、
はい。あと、明日はどこからっていうね。
うん。
曲、まあ、あんまり知られてないかもしれないんですけど、
うん、
朝ドラワロ天下の主題歌だったんですよ。
へえ。
あ、そうなんですね。
はい。僕がちょっと絡みあるワロ天下だったんで、めっちゃ覚えてるんですけど、うん、
いや、
え？
そうです、そうです、そうですね。はいはい。
忘れてたんかい。
忘れてたかな。
はい。
で、結構いい曲なんです、あれもね。
うんうん、
いまいち知られてないんですけど、すごくいい曲で、調べてみたら、あの作詞作曲、松さんやってるんですね。作曲もできるんや、と思って。
すごい。
すごい、すごい、どんだけ才能持ってんねんと思います
よね。すごい、本当にすごいっすね。
うん。
そうなんですね。
うん、歌を歌えて役できんだからもう他いらないでしょ。
そうそうそう。
うん。すごいなぁ。
で、さっきのアナと雪の女王の曲出しましたね。
うん。うん、
あれはね。
ピースさん曲名教えてください。
デリゴ。
違う。
明日。
それは春が来たらでしょ。うん、
あれですね。
うん。
アナですよね。アナ雪ですね。
はい。
アナ雪じゃなかったっけ？
合ってます。
だから曲名はちゃうでしょ？
うん。
レディーイットゴー。
そうそうそうそ
う。うん。
ああ、し
どんだけ時間かかんねん、これ。
びっく
りした。うん。まあ、この曲のうまさも、まあ、びっくりしましたよね。
ああ、びっくりしたし、海外評価がすごい高いですよ。
そうなんですよ。
うん、
元曲超えちゃいましたからね。
そうなんです。で、しかもそのレッドイットゴーのすごいところって、うん、アニメあるじゃないですか、要は、本体の。うん、で、うん、歌ってる口パクが、どの国の言葉にしてもうまく当てはまるようになってるんですよ。
はいはい。あれって、うん、作り変えてるんじゃないんですか？
作り変えてないんですよ、あれ。
あ、そう。
だ要は作詞の段階で、翻訳作詞の段階で、うん、口パクに合うようにしてるらしいんですよ。
へぇ
ー。うん。だからすげーなと思って、で、松さんも歌うめえなぁと思って、うん。で、台無しにしたのが、あれですよ。メイジェですよ。
それは言ってあげなよ。
歌いすぎだ。
だって、松さん一回も歌ってないですかね。エンディングはあっちでしょ？
日本語版エンディングがメイジェさんで、まあ、うまいですよ。うまいですよ。ただ、うん、松さんは、かたくなに音楽番組が一切出なかったんですよね。
それはだって、CD 出したのは向こうやねんから、
うん。
さすがに、うん。そっちは、その自分は、作中で歌っただけやからっていう意味で弾いてたんじゃないですか？
いや、だからそこら辺が、うん、やっぱ僕はすごい潔いというか、
そうそうそう、
かっこいい。感動したんですよ。
うん。ほんまに一回も歌わないですもんね。
本当に歌わなかったし、
うん、
要は、 サントラには入ってるんですけどね。
うん、
あの、シングルカットもしないし。
うん、
だ明治さんは、ゴンゴン言ってるけど。
こすりしたんですね。
こすりで、うおーってなってたし、YouTube 番組もなんか、ドッキリでやったりとか、うわーやってたけど、
うん、
やっぱ神格化しちゃったんですよね、僕の中ではね。松さんのあのやり方。
みんな、うん、松さんで聞きたいと思いますもんね。
俺もそう、もう本当に。うん、だから、明治さん悪くないですよ、全然。ネタで言ってますけど、でもやっぱりそこの潔さっていうのは、やっぱ女優っていうのが本職ですよっていうのもあるから、
うん、
うん、すごい、僕はそこで一気に株が上がったんですよね。
はい、
松さんはね。
この歌のうまい松たか子が、大豆田とはこの中で、あの、湯船に浸かりながら、
うん、
ドラゴンボールのエンディングを歌ってくれますか？
さすがですね。
どのタイプですか？ロマンティックです。
そうなんです
よ。ロマンティックですよ。うん。
うん、なんでそんな、ドラゴンボール Z のあの、エンディング
。いっぱいあるんですか？ドラゴンボールのエンディング
が全開パワー歌われても困るでしょ。
どれかな？鼻
にワンパク均等音とか言われ
るでしょ。あれも A 曲じゃないですか。
A 曲だけど、松さんが風呂入って、鼻切りワンパク均等音って言わないでしょ。山盛りたくさん水平線って言わないでしょ。
いや、それがね、すげえうまいんですよ、また。
うまいんですよ。
うん。あの、一見の価値ありなんで、ぜひ、大豆田とわ子は見てみてください。
見ます。
はい。
アマプラであるんですね、
う
ん。
はい。ありましたんで、見ます。
はい。で、マキーさんの幼少期。
うん。
9話で1回だけ出てきましたね、女の子ね。
うん。
あの子がね、遠藤里奈っていう子なんですけど、
うん、
ちょっと前にね、僕見たアニメでね、あまあまと稲妻っていうアニメがあったんですけど、
うん、
それちっちゃい女の子が出てくるんですよ。
うん、
犬塚つむぎっていう女の子で、幼稚園生の子でね、その子が、うん、まあ主人公の、アニメって感じで、
うん、
おもろかったんですよ。
うん
で、その子がお父さんっていうのが結構もう可愛らしいって話題になってたんですけど、その子の声を当ててたのが遠藤里奈ちゃんだったんですね。
へぇー。
声優さんなんですか？
声優の仕事もしてるみたいで、ぼっちザロックでは、
おう。
寮のクラスメイトをやってますね。
うん、言わへんとわからんわ、こん
な。わかるわけないんけど。一瞬しか出てないねからの子。で、セブキスズメ。
うん。
満島ひかりさんですね。
はいはい、
はい。
はい。こっちはワットさんのやつ行きましょうか。
はい。
これほんなら、浅沼さん、ワットさんの満島ひかりの欄読んでください。
はい。満島ひかり。モゾラ2、海底の大決戦。何人組ユニット、フォルダー時代に出演。ウルトラマンマックス。防衛チームダッシュでオペレーターを務めるアンドロイドのエリー役、原作の16年後を描いた実写ドラマドコンジョガエル、ピョン吉役、かっこ声、めちゃくちゃうまくてびっくりしたってことでいただいてます。
はい、ありがとうございます。
はい、
マジか、ピョン吉か。
いや、このドラマありましたね、そりゃ。
あった、あった。
たような気がする程度で、うん、全く見てないんやけど、声で出てたみたいですね。
ちょうど松山健一さんがグッって言ってた時に、
はいはいはい、
実写ドラマ化するって嘘と思って、
うん、
見なかったですけど。
そうなんですよね。そうなんですね。
ドコジョガエルはもうドコジョガエルで止まっちゃってたんで。
このピョン吉をやってたんですね。
すごい、びっくりした。
まだ来てんの？
ん？
もうボロボロやろ。
まだですよ。
まだ来てたんや。
うん。
広志役を松健豊かな、松山健一。
サンバになっちゃうから、ね。うん。
梅さんが、あ、三石健さん。
そうですね。
うん。あ、デンデンも出てるし。
そうですね。ねえ、薬師丸ひろ子ですからね。
あ、ゴリライムが、荒井文とかです。荒井、なんちゃらですよ。
あらら。
はい。
あの、問題起こした。
そう、あんまり言えないやつ。
もう、ちょっと、あれですね。
ああ、じゃあ見れないんですかね、もしかしたら、もうね。
ああ、
ああ。見れないですね、多分。
これ、声で聞いてみたいですね。
まあ、でもやっぱ、満島ひかりさんはやっぱフォルダーだね。まあ、フォルダーとフォルダー5ですね。
はい。
そうですね。
ちょっと待って、その前に、モスラね。 モスラ2の時に、だから、フォルダー5じゃない、フォルダー時代か。
はぁ、
ぐらい。7人の時代に、今度は公約として出てたんですね。
ああ、うん、そう、この顔が懐かしいですね。
ああ、もう、面影ありまくりますね。
なんか、その時代を思い出しますわ。
ツイートで22年の時に、うん、あれから25年言うて、
うん。
その22年に、ツイートしてるから、
うん、
モスラが、言うたら27年前ってことですね。
そうだ、そうだ。
これ
言いましたね。
で、ウルトラマンマックスの、防衛チームのオペレーターをやってたと。
うん。
オペレーターなのに戦ってたんですね。
ですね。アンドロイドですからね。あ、でも、この時すごいですね。
うん。
仕上がってますね。
そうですね。
ああ。知らなかった、全然。
仕上がってますね。
もう仕上がってる。だって、これはいいでしょ。
そうですね。
まあ、素晴らしいですね。
うん、スタイルいいですね。踊ってますんで、多分、その辺の肉とかもいいんじゃないですかね。
肉。
肉というか、
肉っていうな。
筋肉ね、う
ん。で、さっき言いかけましたけど、フォルダーね。
はいはい。
フォルダーってめっちゃ話題になったっていうか、
ええ、
言うてもごく一部で話題になった感じじゃないですか。
うん。
押してましたよね、うん。
ポンキッキーズでしょ？
そうそう、はい。
そんなに世間一般的にって形でもなく、
うん。
ごく一部で激プッシュされてる感じやったじゃないですか。
当時はね。
そういえばそうですね。
うん。で、歌ってんのが三浦大知、幼い頃の三浦大知でしょ？
うん。
うん。うん、まあ当時は、まあまあ頑張ってるなぐらいやったんやけど、
うん。
今この当時のフォルダーの歌ってるとこ聞くと、
うん、
三浦大知すげえなと思いました
ね。そうなんです。
今聞くと、
うん、
この子、ちょっとプロデュースさえしっかりすれば、マイケル・ジャクソンになれたんちゃうかいうぐらい。
そうなんです。コンセプトもそれに近いものあったんですけど。あったんですよ。
やっぱプロデュースが悪かったんでしょうね、あれね。
あのね、途中でフォルダー5を出しちゃうのがダメだったんですよ。だから。
あれ声が変わ、声より始まってから、うまく。
いや、もうね、三浦大知は、昔から上手すぎたんですよ。
うん。
歌を。歌とダンスが。
うん。
だから、周り反感食らってたんですよ。
うん。
生意気だって。できちゃうから。で、しかも声変わり前だから、ハイトーンもっと出るし。
うん。
で、あんだけ踊れて、あんだけ歌えてってなっちゃうと、やっかみがすごい出ちゃうし。
うん。
だから、可愛さ路線で行っちゃったからダメなんですよ。
あ、
ポンキーキズ出ちゃったから。
はいはいはい。
うん、もっと大人志向で本物のことやらせてれば、もうもっと早めに日の目に出ましたけど、ただあの人腐らずにずっとやって、今になってめちゃくちゃ売れたじゃないですか。
はい。
で、その時の歌とダンスめちゃくちゃ上手かったから。
今キレッキレですもんね。
やばいっすよ。
だから、ちゃんと子役時代からちゃんとした人が曲作ってちゃんとした人が踊りをやらしてたらほんまにマイケル・ジャクソンになれたんちゃうか
な。なれ。もっと僕もそう思う、うん。悔しいんですよ。
だって今見るとその三浦大知の歌の上手さだけが目立って、あと曲もそんなに良くないし、周りのダンスも大したことないんですよ。
そうですか、パラシューターとか結構ありますけど。
そうそう。だから大したことないじゃないですか、曲も。もっとかっこよく、うん、せなあかんのに。
できる。
うん。なんか曲がもうその場限りのなんか、当時の流行りの曲を作った感じじゃないですか。
うん、そう。それはある。
もったいないなぁと思
って。そうです。で、一回音楽番組で三島さん出てきましたよね。三浦大知さんと。
あ、そう。
大人になってから。
なんかライブで一緒になったっていうのは見ましたけど。
そう、なんか共演してたし、うん、どうなんだっけな、M ステかなんかかな、なんか見たんすよね。
うんうん
うん、普通に歌ってたんですよ。
うんうんうん。
満島さんが。
そうですね。
そう。
でもフォルダー時代、満島さんほとんど前出てないですもんね。
出てないです。
そうです。あの頃、アキナちゃんの方が出てましたもんね。
すげえ覚えてる。
いや、僕あっちの方が好きだったんですよ、アキナちゃん。
まあ、顔の可愛さとかもそうなんでしょうけど。
はい。
でも、歌のうまさは十分あったはずなんですよね、満島さんはね。うんうんうん、
でしょうね。
あんまり押されてなかったみたいですね。
うん、そうなんだよなぁ。だから、でも当時やっぱ僕も押さなかったもんで、
うん、
あやっぱなんかあの、フォルダーはぁって思ってた派だったんで。
うん、
そう。でも、ちょっとなんか歌うますぎないとは思ってたんですよ。だから余計気に入らねえなと思ってたんですよ。
すごい純粋に可愛いなっていう目で見ましたね。
フォルダ5が？
あ、そう、女の子がですね。
フォルダ5は、俺曲一つも知らんかったんですけど、うん、今見直しても、
うん、
うわーって思いましたね。
うん、そう。
これは売れんわって。
そう。これず、いや、これは下手くそだったんですよ。
ルックスはどうですか？見た目は。
いやあの、センターの子は可愛いですよ。
でしょ？
うん
うん、それはわかるし、うん、まあ言うても、要は、当時の、エーベックス系の、
うん
うん、
なんやろ、クラブで、アホが踊ってるような感じ。うん、
アホ
あんな踊り、パラパラさせる感じのね。
はいはいはいはい、そうですね。
これではあかんわ、とは思いましたね。
もうちょっと、早すぎたんですよ、これ。
もう、プロデューサーが、も、しょうもなすぎたんでしょ
う。うん、だなんかね、これもったいないんですよね。
うん、まあ、調べずに言ってるから、うん、すげえ人がプロデュースしてたら知らんけど。
さあ、ごめんなさい
ね。ごめんなさいですけど、今その当時の PV とか見ても、
うん、
これはきついなと思いましたね。
うん、ちょっとね、
うん。そうですね。
ちょっと、満島さんの、何、黒歴史に見えちゃいますね、今見るとね。
ちなみにプロデューサーの方は阿久津健太郎さんって方
です。マジで？あ、ちゃうわ、阿久津さんは知らんわ。
うん。作曲して、中野森バンドとか、あの、ウィンズとか。
はいはいはい。
あの、マックス。
あの全然あかんやつね。
うん、
俺の嫌いなライン。
いいのもあるじゃないですか、いいのもありますよ。うん
まあ、確かにマックスっぽいなと思った
。そうですね。マックス
っちゃ思ったんですね。
うん。
全然ダメやんって。
でも、ここは、兄さんのタイプじゃなかったわけですね。
うん。
ちゃいましたね。
うん。
いや、あの子らがダメじゃなくて、もっと、しっかりした実力派の踊りと歌をやらしてあげたら、もっと売れたんちゃうかなと思いますけどね。
うん。
うん。
多分実力は与えるからね。
うん、若干時期尚早な感じがした
んですよ。したらよかったんですかね。マックス系じゃなくて。
何系？
スピード系。
変わんない。そう。あの、パッケージで言うと同じパッケージに入ってるんですよ。年齢ぐらいなんですよ。
うん、でもさ、さっき可愛いアキナちゃんおったじゃないですか。
うん。
あの子もソロデビューしたり、役者として出てたんですけど、
うん。
いつの間にかその、満島さんの方がグワッていきましたね。
うん、
あ俺、満島さんがいつの間にか来たなっていう感じで、あ、この子ホルダーやったんやってびっくりしましたね。
うん、
ホルダー自体を追いかけてなかったから。
いや僕、ドラマ自体は見てなかったんです。あ、フォルダーのあの子頑張ってるなっていう目で見てましたね。
両極端ですね。
だ元フォルダーやっていうのを聞いて、え、うん、あの、センターの男の子と思って。
どんだけね。
えらい変わったなと思って。
変わったでしょ、それ。
あ、違ったんやと思って。こんな子おったっけって思いました
、ね。あの、ええー、な話に、その2番、フォルダーの中の2番手だった子が1番に行っちゃったんかなというような感じで見てましたね。
ああ。
アキナちゃんがちょっと伸びなかったんかなというところです。あの、
フォルダーファン目線としてはそうなんですね、多分ね。
そうですね。
そうなんですか。みんなそれぞれ頑張って、芽が出たのが満島ひかりだけで、そこで、何、上下を決めたわけじゃないでしょ。
厳しいな。
うん、1位だけを売れさせるみたいなことではないでしょ。
ああ。
めちゃくちゃ厳しい。
で、はい、満島ひかりが出てる作品で、おうと思ったんが、うん、デスノートの映画ね、ザ・ラストネームっていうやつ、
う
ん、実写の映画ね、
うん。はいはい。
あれで、八神さゆ、
まあ、
要はライトの妹、
うん、
やってたらしいですね。うん、
気にしてみたことなかった。
そうだったっけ？
俺全然知らん、見てんねんけど、
うん、見ました
妹がそうやったとは思わんかったよね。
そんなん出てたか、 記憶もないんですけど、妹が。
うん。
そうそうそう。それよりは、あの子が可愛すぎて。
あの、女の子ですね。
何やったっけ、
うん、ライトの、彼女ですね。
彼女じゃないよ。
え、
まあ、彼女みたいなもんやけど、利用された子ね。
うん。
リサじゃねえ、なんだ。
リサだ。リサリサやったっけ。
え、リサリサは、
いや、リサリサですよ。
リサリサやったっけ。あれ、ジョジョじゃなかった。
ジョジョじゃないですか。
え、リサリサって言われてたっ
け。リコリコ？リサリサ？リコリコ違う違う。
え、リサリサやなかったかな。
デスノート、あ、ミカミカミカ。ん？
え？それもちょっと違うな。
長里依紗がやってたやつですよね。
うん。
ミサミサだ。
リサミサ？
あ、ミサミサ。
ミサミサであってる。
ミサミサや。やっと出てきたい。
もうバッタンバッタンしてますよ。
うん、ミサミサが可愛すぎて。
うん。
うん。だから、全然妹は目に入ってなかったですけどね。
うん。出てたっけぐらいですね。
ぐらいですね。
うん。
まあですね。
で、僕が最近、ちょっと前に見た、愛のむき出しっていう映画ね。
うん。
これで僕は初めてちゃんと認識しましたね。その、満島ひかりっておるけど、どんな演技すんのかっていうので、
うんうん。
あ、この子がそうなんやっていうのを初めて認識したのが愛のむき出しっていう映画でしたね。
うん。
そのシオンの作品ですけど。
うん。
あの子と一緒に出てたんですよ。安藤サクラと一緒に出てて。
ああ、安藤サクラもいいですね。
はい、うん。それ以来、安藤サクラと満島ひかりが親友になったらしいんですね。
ああ。
まあ、この映画自体はぶっ飛んだ内容でしたけどね。
うん。
うん、まあまあ、面白いのは面白かったですけど。
ああ、そっか。俺多分悪人かなんかで見た気がするな。
ああ。
映画で言ったら。でも、まあメインキャストっちゃメインキャストだけど、そんなに目立ってなかった気がしますけど、うん、あ、ここでも出てんなとか思ってたぐらいで、
うん。
本当にいつの間にかなんですよね、この人。うん
そうなんですよ、うん。めちゃめちゃ演技派女優みたいになってますからね。
そうです、そうです。
うん。はい。じゃあ次が、ビキさん、ワットさんの高橋一生のところ読んでください。
はい、高橋、ワットさんが出ました。高橋一生、深夜ドラマ、MM9 でいいんですかね。
深夜ドラマだ、ないでしょ。4文字でしょ、漢字が。
深夜特撮ドラマ。MM9、
うん、
まだブレイク前でしたがすごく印象に残っていました。シンゴジラ、巨彩タイの、アンダーヤスタ役が
アンダ
ーが話題になってて、
もう一回もう一回シンゴジラから。
シンゴジラ、巨彩タイの安田役が話題になってて、ここでプチブレイクした感があります。ジョジョのスピンオフ作品、ドラマ、岸辺半番は、あ、ドバン、
ロハン。
岸辺ロハンは、うん、岸辺、ジョジョのスピンオフ作品、ドラマ、岸辺ロハンは動かない。映画、岸辺ロハン、ルーブエイク。
うん、違う。岸
辺ロ、ルーブルで、あ、ルーブルエイク。
うん
ゆっくり読めよ。
マイク。
から下かな？
うん。
あ、で、これはハマり役。5月にドラマの審査があるんで、楽しみです。新ウルトラマン、エンドロールに名前があったけど、何役？と思ったら、ウルトラマンの声でした。そうそう、6月にドラマ、ブラックジャックもやるので、楽しみ。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
面白かった。
高橋一生。まあ、深夜特撮ドラマで MM9 っていうのがあったらしいんですけど、これ全く知らなかったですね。うん、
知らないです。
相当昔でしょうね、これは。
うん。
だって、石橋アンナと小野真知子が主演やから。
うん。
その時代、相当前。
まあまあまあ、そうか。
ああ。知らんなこんなやつなんて。
うん、
そうですね。知らない
。はい。まあ、ブレイク前ですからね。
うん、うん。
で、シンゴジラに出てた。あ、そう言われたら出てたなと思って。
うん。
プチブレイクと言われたら、 そうなんかな。俺は もっと前から知ってた気がするんで。
はい。
まあ、後で言いますけど、俺が知ったタイミングはもうちょっと前ですね。
うん。
うん、で、岸辺露伴は動かないは、浅間さん見ました？
あ、見てないですよ。
俺も見てないんですよ。すげえ評価高いんですけどね、
う
ん、これね。
そうなんですよね。ただちょっとやっぱ実写ってなると、あの、ジョジョの映画を思い出しちゃうから。
全然違うらしいですよ、あのジョジョの映画とは。
そうなんですよね。
同じ岸辺露伴でもかなり上手いことやってるんだよね。
ただでやっぱりいけないなあれ。
これ確か NHK が作ってるはずなんで、金もかけてるやろうし、
うん、
すげえいいみたいですよ。
うんらしいっすね。だやっぱいけないかな。う
ん、はい。
うん。
あと、シン・ウルトラマン。を見ましたけど、はい、出とったんですね。その、ウルトラマンの声でやってたらしいですね。
うん、え、シュワッチって言うわけですか、
うん、言ってたんでしょうね。
うん。
まあ、誰がやっても一緒な気がするんで、ですけど。
うん。
まあ、多分サプライズ的なあれでしょうね。あの声、高橋伊勢やったんかっていう、まあ、安野さんの、
うん、
何いたずら心みたいな感じじゃないですか。
うんうんうん。
うん、で、6月にブラックジャックやるらしいです。
うん。
これこそ実写でやっていいのかっていう話ですね。
それ一番怖いのは、
うん、
ブラックジャック結構実写挑戦してる何個かありますけど、
うん、
やっぱりちょっと、髪の毛の色とかやっぱね。
やし。
違和感あるっすよね。
顔の継ぎはぎで違う人の皮膚移植してるじゃないですか。
そうそう。
顔の色が変わるんですよね、あれね。
本当はそうなんですよね。
あれをリアルにやればやるほど見てられないんですよね。
うん、そうなんですよ。笑っちゃうんですよ。
うん。漫画かアニメだから見てれるんだと思うんですよ。
そう。で、しかもあの、移植する元の子が、あの、混血児だっていう設定だから、
うん。
うん。じゃ色がなんか、漫画原作だとグレーで塗ってたりとか、
そうそうそう。
したと思うんですよ。やっぱ実写にするとそれがちょっと。
そう。だから、うん、確か黒人、だったんじゃないかな、う
ん。で、一応なんか表現が混血の子だなんだって書いてあった気がしないでもなかった
です、うん。だから肌の色がちゃうんですよね、そこだけ、ね。
そうそうそうそう。
うん、あと、ピノコもこれ後ろ向いてますけど、
うん、
大丈夫かって思いますね。
そうなんです。ピノコが一番ね。
うん、大事ですからね。ピノコが可愛くないと見てれないですからね、このドラマ、
うん。アッチョンプリギがちゃんとできるかどうかっていうところです。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、怖いもの見たさでちょっと見てみたいですね。
怖いです。
はい。
中々の次ぐらいに怖いです。
はい。高橋一生さん。調べてみてびっくりしましたけど、
はいはい、
最近見た池袋ウエストゲートパーク。
そう。
出とったんですね。
そうなんです。
じゃあ、わかります？どれか。
わからないですね。
誠の、同級生に引きこもりおったじゃないですか。
あ
そうだ。
俺はこんな顔してた。
そうだ。髪の毛めっちゃ長かったけど。
言われてみて、俺だってつい最近見たのに、あれが高橋一生って思ってないんですもん。
本当だ。
おったおったおった。
おったわ。
あの顔やわ。
あっこからって思って。あ、結構出てますからね。5話ぐらい出てますからね。
うん、結構出てたけど、全然。今言われて、あーと思った。
出てたんすね。
うん。
怖ー。
あれが高橋一生だったんだっていうね。
あ、言われたらそうだ。
はい。
これ長いっすね。
はい。あと、僕が最初に認識したのは、
はい。
僕のヤバい妻っていうドラマがあったんですけど、うん、これめっちゃおもろかったんですよ。
うん。
で、これに、隣の家の夫婦が高橋一生で、
うん、
すっげえ変な役だったんですよ。
うん。
まあ、変な奥さんと変な旦那っていう感じの、まあ、奥さんがすごい年上で、すっげえラブラブっていう感じで、なんかでもちょっと気持ち悪い、なんか変な感じのドラマでした。
うん。
うんうん、
もちろん、主演の人たちが中心なんですけど、隣の人もおかしいぞっていう。伊藤秀明と木村佳乃の、の話でね、木村佳乃がすげえやばい妻やったんですけど、
うん、
これがすっげえおもろかったですね。
そう、これね、高橋一生の奥さん役の人が、まあ気持ち悪いんですよ。
気持ち悪いですね。
うん、
この夫婦何ってずっと最初から思ってて、
そう
一応回収してくれたからよかったものの、
そう。
うん。もうすっげえ最初から気持ち悪かったよね。
これこそがサスペンスですよ。
そうそうそうそう。
うん。
これこそこの先どうなんねって思いながら見ていくのが楽しい、ね。
そうそうそうそうそう。
はい。
はい、あの、宮坂さんも出てますんで。はい。
はいはいはい。で、その後、僕やったあの、ワロテンカね。
はいはい。
出てきたんですよ。すげえあの、イケメン役として出てきましたね。
なるほど。
だもしかしたら、俺、あれの時やってるかもしれんな、打ち上げの時に。来たかな、来てないかもしれんけどな。
すげえな。
まあ、そんな感じで。
はい。
あと、ピッチさん一番知ってるやつあるでしょ？
うん。
耳をすませばの。
はい。
天沢誠二役ですね。
え？声ですか？
なしです。
今頃？
え？あ、そうなんですか？
あの声、高橋一生ですよ。
めっちゃめちゃ聞いてましたよ。え、誠二くん、誠二くんこの、あ、さっきこの人声好きやったから。
声変わり前や。
あの、1995年だから、で、うん、高橋一生さん僕と同い年なんですよ。
うん。
年じゃないですか。
だから、15歳の時ですよ。
うん。あ、じゃあわからんです。あ、でも誠二君の声。
じゃあわからんって。だから好きなんじゃ、言ってました
よ。いや、よう考えたら耳をすませばだいぶ前でしたね。
うん。
だいぶ前。
だから、すごい好きですもん。
この後すぐに声変わりしてしまって、だからあの声出してって言われてもできなくていいんですよ。
ああ、
見たくなった。すげえ言ってました。めっちゃ羨ましかったですもん。
はい。
羨ましかった。
あの二人が僕すごい好きだったんですよ。
あ、そういうことか。
ちゃんと誠治くんが、
まさかびっくりされると思わんかった。
あ、これ有名だったんですか？
有名ですね。
ああ、めっちゃ好きになってきた、高橋一生。
早
っ。
はい。